おはようございます。今日はイザヤ書の64章を学んでいきたいと思います。64章は12節まで、比較的短い、章ですので、前節皆さんと一緒にお読みしたいと思います。奇数節を私が読みますので、偶数節は皆さん心合わせてお読みください。お願いいたします。イザヤ書64章1節から12節。ああ、あなたが天を裂いて降りてこられると、山々はあなたの御前で揺れ動きます。予期しない恐ろしいことをあなたが行われるとき、あなたは降りてこられ、山々はあなたの御前で揺れ動きます。を弱められました。主よ、どうか激しく怒らないでください。いつまでも咎を覚えていないでください。どうか今、私たちが皆あなたの民であることに目を止めてください。私たちの聖なる美しい宮、私たちの先祖があなたを褒めたたえたその場所は火で焼かれ、私たちが宝としたところはすべて廃墟となりました。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、今日も愛する姉妹たちと共に、この会堂にあって、また配信先で心一つにお言葉を学ぶことができますことを感謝いたします。私たちが遠く古いこの予言の言葉を通して、今も生きて働かれるあなたのお言葉ですから、私たちの歩みに当てはめ、読むことができますように、そして自分たちを顧みることができ、また新しい歩みに導かれていくことができますように助けてください。これからの時間を御手にお委ねして、尊いイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。64章は先週学びました63章の、この神様の、裁きの力というものをから続けて、書かれているところです。レジュメにもそのように一番最初に、書いてありますけれども、本当63章、先週学びました63章をもう一度読んでみたときに、神様がはっきりと、この、裁きの、技をなさるのを、イスラエルの民もそうですけれども、諸国も周りで見ていながら、しかしそれに習うといいましょうか、神様の恐ろしい裁きの技に悔い改める者たちがいない、諸国の民のうちでことを共にする者は誰もいなかったと63章3節に、あったり、五節にも、見回しても助ける者は誰もなく、支える者が誰もいない、というふうに書いてあります。神様の裁きの見業を見ても、なお、悔い改めることのない、イスラエルの民、また、諸国の民、異邦の民というものが、神様にこう嘆かれているところから、こう、64章に入ってきます。イザヤ書を学んでいると、 時々私は振り返っているんですけれども、イザヤが、働いて、いるあの南ユダというのは、紀元前587年にこう滅亡して、いくわけですけれども、イザヤというのは、紀元前740年ぐらいから690年ぐらいに約50年間働いた預言者です。とすると今南ユダは紀元前587年に滅ぼされたと言いましたけれども、滅ぼされるずっと前に働いて、いるわけですね。ですから彼が預言していることっていうのは本当にこれから起きることなんだなって、これからその滅びもあるし、回復もあるっていうことをよく思わされるんです。もうイザヤ書が書かれてから700年ほど経ってイエス様は生まれるわけですし、そう考えるとイザヤの預言っていうのはすごく今どんどん起きてくる話ではないっていうのも感じるというか、あ、そうなんだなと思うわけです。でしかも北イスラエルが先に紀元前722年に滅ぼされますけれども、イザヤが活動している間にこの出来事が起きていくわけなんですね。ですからイザヤはその北イスラエルの滅ぼされていく、その、なんて敵が攻めてくる様子、イスラエルの民が連れて行かれていく様子、あるものは命を落とす様子というものを実体験で見ているっていうか感じている、そういう中で預言者活動が始まっているわけです。ですから彼は自分でこの滅びの預言をしていくときに、あのことが南ユダにも起こるんだっていうことはとてもこう現実のと言いましょうかことなんですね。私たちも過去にというか例えば2011年とかそういう大きな災害があった時のことを映像として覚えていますし、実際にここにはいらっしゃらないかもしれませんけど、現場でそのいう困難を経験された方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、だから今でもその何かこう災害が起きた時に私たち思い出すわけですね。そして私はあんまりできないんですけども、なんていうんですか、準備をしたりとかする人もいらっしゃると思うんですが、イザヤにとってはもっともっと恐ろしいこうことがこれから起きるんだっていうことが実体験っていうか、そういうことでこう分かっていながらこの予言をしている。どんなにかこう恐ろしい気持ちで予言をしていたか、そしてどんなにその回復を語りながら早くそれが起きますようにというふうに祈ったかと思うんです。そしてイザヤはそのどちらが起きるのも前に死んでいくわけなんですね。彼は最後死ぬときに自分が予言した言葉起きなかったなっていうのが分かったと思うんですね。そうすると、自分で皆さんにも置き換えて考えていただきたいんですけれども、自分が召されるときにこれからまたいろんなことが起きていくんだっていうことを試練もあり、そして回復もありっていうことがこれからもみんなにあるよっていうことをこう感じながら私たちも召されていくんではないかなと思いますと、少しイザヤの気持ちに触れることができるんではないかなと思います。でそういう中で語られているこの64章ですけれども、最初の、1節から3節っていうのは、この神様のこの裁きの力の、また神様ご自身の、力を恐れる、告白になって、います。レジュメの方には牧師が主の意向とお力、御力を恐れつつというふうに書いてありますけれども、このあーっていう言葉にまずそれが感じられます。ああ、あなたが天を裂いて降りてこられるとというふうに始まります。 裁きの様子、神ご自身が姿を現されたらことを行われるその時が来たら、天を裂くような凄まじさ、激しさが、そしてこう今まで何でもなかった空がこう裂かれて神様がこう働かれるっていう、そのような光景をイザヤは語っています。山々はあなたの御前で揺れ動きます。火が芝に燃え尽き、火が水を湧き立たせるように、あなたの皆はあなたの敵に知られ、国々はあなたの御前で震えます、というようなこの激しい様子がここに記されています。と、火っていうのはイザがよく使う言葉のようなんですけれども、またこの芝っていうのは皆さんの頭の中にも燃える芝を通してこう神様の臨在、またお言葉がこう語られる様子を思い出されるのではないかと思いますけれども、出エジプト記に有名なところがありますね。3章の出エジプト記の3章の、2節ですけれども、1節から読んでみると、モーセはミディアンの祭司衆とイテロの羊を飼っていた。彼はその群れを荒野の奥まで導いて神の山ホレブにやってきた。すると主の使いが芝の茂みのただ中の燃える炎の中で彼に現れた。彼が見ると、なんと燃えているのに芝は燃え尽きていなかった。モーセはもった近寄ってこの大いなる光景を見よう、なぜ芝が燃え尽きないのだろう。主は彼が横切って見に来るのをご覧になった。神は芝の茂みの中から彼にモーセモーセと呼びかけられた。彼ははい、ここにおりますと答えた。と、まあ5節6節とちょっと読みたいですけど時間があれですので読みませんが、このように神様の、臨在というものをこの芝、またそれを燃やす火というものは表しています。で、その神様がご自身を表す中で、皆がそれを見て、敵も見て震えるということなんですね。邪魔するものなど何もない、力強い神様の、お力がここに、表現されて、います。そして、3節また4節にかかるところに、予期しない恐ろしいこと、この神様の裁きの技が、人間が想像するようなものではないということが書かれています。そしてその恐ろしさに私たちというか人は動揺するというか、恐れおどのくということが書かれて、います。はじめにもこの黒点々4つのところにそのことが書かれて、ております。この3節4節を読みまして、本当に神様のなさること、神様ご自身というのは私たちは聖書を通して学んでおりますけれども、新約聖書で私たちはこう聖書が完成されていて完結していますから、この私たちが知ることができる最大限の神様像っていうのは新約聖書まで読むとよくわかるんですけれども、特にこの時神様についても、その裁きについても、また回復についても、人々は想像することも十分にはできなかった、神様を理解することも、十分にできなかったということがわかります。そして私何回か前にその神様がなさる救いの御業について、第一コリントの2章の9節のお言葉をここで開いたんですけれども、ここ学んでいて、あら4節に書いてあるじゃないのって初めて、知りました。この常しえから聞いたこともなく、耳にしたこともなく、目で見たこともありませんというこの書き方は、第一コリントの2章の9節に、書かれている通りです。第一コリントの2章の9節、ここは救いのことを書かれているんですけれども、 そうですね、うん、9節だけ読みます。あ、8節から読みます。この知恵をこの世の支配者たちは誰一人知りませんでした。もし知っていたら栄光の主を十字架につけばしなかったでしょう。しかしこのことは目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、人の心に思い浮かんだことがないものを神は神を愛する者たちに備えてくださったと書いてある通りでした。私はここは大好きなんですけれども、大好きだったら書いてある通りでしたって書いてあるんだからイザヤ書まで探せばよかったんですけど、全然探したことがなくて、先週初めてここにあるのに気がついたんですが、本当に神様がなさることっていうのは私たちの理解を超えた考えたこともないもの、見たこともないその方法であるということがここにもまずここに予言されています。しかし、まあ、5節から7節には本当にイザヤが自分たちの自分の罪を、そして自分たちの罪を告白するそのような場面になっています。そして、あなたは会ってくださいます喜び正義を行う者たちにとこう最初に書いてあるんですけれども、この 5節の半分から後っていうんですかね、7節までは自分たちの罪のことが書かれています。実にあなたは激しく怒られました。私たちはその道で久しく罪の中にいたのです。私たちは救われるでしょうか。私たちは皆汚れた者のようになり、その日は皆不潔な衣のようです。私たちは皆木の葉のように枯れ、その戸川は風のように私たちを吹き上げます。しかしあなたの皆を呼ぶ者はなく、奮い立ってあなたにすがる者もいません。あなたは私たちから御顔を隠し、私たちの咎によって私たちを弱められました。五節の最初は、あなたは会ってくださいます喜び正義を行う者たちにとふうに書いてあるんですけども、この後半はそうではない。でもその何と言ったらいいかちょっと文法のことは分かりませんけど、答えが最初に書いてあるということに気がつかされます。私たちはその五節の後半から7節に書いてあるようなもので、そして神様の道を歩んで、イスラエルの民を歩んでいるけれども、その中で久しく罪の中にいたと告白しています。私たちは救われるんでしょうかとイザヤは嘆くわけです。しかしその答えが書いてあります。あなたは会ってくださいます喜び正義を行う者たちに、彼らはあなたの道であなたのを心に留めますと答えがそこにあるわけですね。後の日にイスラエルの民が神様にもう一度目を向けることができたときに、彼らは神様は私たちに会ってくださるということがここにあります。しかし、まあ、7節にしかしとありますけれども、神様はいつでも手を差し伸べてくださっていますが、神様の方に向く者はいない、異邦人にもいない、神の恐ろしい、北イスラエルに対しての技を見ても誰もそれに気がつかないという状況があります。この7節の最後に、あなたは私たちから御顔を隠し、私たちの咎によって私たちを弱められましたというふうにあるんですけれども、ここに聖霊のお働き、この時代はその今私たちがいただいている聖霊という働きはないですけれども、この聖霊が弱められている、状態、神様に応えることのできない状態というのをまたこう振り返らされる、今の私たちにもこういうご聖霊をこう無視したり、大事にしていないということがどんな恐ろしいことかということを気がつかされるんですけれども、この弱められるっていうお言葉の元の言葉は、溶かすっていう意味があるそうなんです。そしてこの溶かすっていうのはこう滅ぼされるとか焼き尽くされるとか、とても強い意味で、弱められましたって聞くとなんかこうやんわりしてますけれども、もっと強い溶かすというような 意味があるそうです。このお聖霊が働けない、神様のお働きが働けない状況にあるっていう私たち の状態がどんなに恐ろしいことかっていうことを感じるんですね。そして最近も、礼拝の時にこのご聖霊の働きを拒むということが救いを拒むということにつながっていて、とても恐ろしいことだ、悲しいことだということを牧師が語っておりますけれども、イエス様を信じて罪が許されてご聖霊をいただいて、私たちの中でそのご聖霊が自由に動ける、もうたくさん恵みをいただけるのに、それを働かさない世のことで心をいっぱいにしてしまって、私たちがそのご聖霊の働きを無駄にするっていうのは変ですけれども、しているならばそれは和子のイスラエルの民と同じだということに気がつかされます。そして8節から12節最後まではイザヤが、自分とそして御民の弱さ、罪を告白して、主に、神様に、憐れみを請う、そのような言葉になっています。この主よって書かれていて、教会で神様って言ったり主よって言ったり、いろんな神様を表現する言葉が出てくるので、いや、じゃあ主は何なんだろうと思う方がね、信頼者の方とかであったりするんじゃないかなと思うんですけど、この太字の主よは特に天地創造をなされた、全能の神というような意味がありますね。私たちは神様って言ったら三位一体の神様を のことを言いますけれども、三位一体の神様のことを知らない方々は、神様って言うといろんな神様を思い浮かべてしまうので、教会では神という言葉とともにこの主っていう、三位一体の神様、全知全能の神様、創造の神様、救い主である神様を全部表して主という言葉を使っています。イザヤは、自分たちはこういうものでありますけれども、しかし今主よ、あなたは私たちの父です、私たちは粘土で、あなたは私たちの陶器師ですと告白しています。イスラエルの民、私たちはあなたの手の技ですと告白しています。ですからどうぞ憐れんで、怒らないでください。トガをいつまでも覚えていないでください。どうか今私たちが皆あなたの民であることに目を留めてくださいと、自分たちの状況を告白しているわけです。と、牧師が書かれたこのレジュメにも、一番のところですね、後半部ではしかし主よと、神よあなたはと祈りの調子が変わるわけです。祈りの中で主は祈る者を導き、御心を知らせ、主に信頼と平安を持って御心にかなった祈りを捧げるように導いてくださいます。私たちはよく詩編をそのように読みますけれども、嘆きの叫びがあってもその最後は平安と賛美で閉じている詩編が多いのですが、そのようにイザヤの祈りも主をどうぞというそのような祈りに、なっています。自分たちは滅びるんだ、滅ぼされるんだという、そのことをイザヤは分かって、いますけれども、その、上で確信を持って神様にこの回復を願っています。この祈りを通して、神様が導いてくださる、というのは私たちも経験することなんではないかと思うんですね。叫びのような苦しみのこの祈りをしていく中で、祈りの中でだんだん、あ、神様はこういう方だったなっていうことを思い出したり、今までいただいた御言葉を通して神様の、最善を思い出したり、憐れみを思い出したりしながら、祈りの中で私たちの内が整えられていくっていうことは経験していくことだと思います。そのような祈りを、このイザヤの祈りも私たちは感じて、います。そして私たちのというふうにありますけれども、イザヤは イスラエル全体の代表してこのことを祈っております。この陶器師という言葉は旧約聖書にもありますし、新約聖書にもあるんですけれども、イザヤ書でしたら29章の16節、45章の9節、またエレミア書では18章の1節から6節、またローマ書にもありまして、9章の19節、21節に、陶器師である神様のことが書かれています。例えば29、イザヤ書29章の16節は、あなた方は物を逆さに考えている。陶器師を粘土と同じに見なしてよいだろうか。作られたものがそれを作ったものに、彼は私を作らなかったと言い、陶器が陶器師に、彼にはわきまえがないと言えるだろうか、とありますけれども、この64章で神様に対して、あなたは陶器師です、そして私たちは粘土ですとありますけれども、粘土が陶器師に文句を言うことはできないということが今申し上げた聖書の箇所にありますので、後で読んでいただけたらと思います。私たちは粘土で、あなたは私たちの陶器師ですという、この告白は自分の立場をしっかりと理解しているイザヤの、告白に、なって、います。そしてこの、私たちは、ね、粘土でこう作られるものなわけですね。神様が、主が陶器師なわけです。で、これはどういう形にするかっていうのは陶器師がお決めになるわけで、私たちがどういうふうに歩んでいくかとか、どんなことがこれから待ち受けているかっていうことは、私が決めていくのではなく、自由意志のもとに選択権が与えられていますけれども、神様が私たちをこう、こねてこねていい形に、それぞれ良い作品に、神様の作品にしてくださいます。そして、ここで忘れてはいけないのは、たとえどんなことがあっても、神様に決定権があるということです。決定権は主にあるんだっていうことを心に留めていないと、私もよく失敗するんですけれども、不満を神様にぶつけてしまったり、夫にぶつけてしまったりなんていうことがあったりするわけですね。そうではなく、神様にその決定権があるということを覚えていただきたいと思います。そして、10節から12節、神様に、主に現状を告げて救いを求めてい、きます。シオン、エルサレムがこのように荒れ果てて、おります、と訴えます。そして、12節、主よ、それでもあなたはじっとこらえ、黙っていて私たちをこんなに苦しめるのですか、という言葉。レジュメの 2番の A ですね。このように荒野になってしまって、宮も廃墟となっている中であったとしても、神様が何もしないで放っておいているように見えたとしても、イザヤは必死で取りなして、いるわけです。で、この B のところに、これは今後の裁きを見据えての祈りなわけですね。必ずこのようになるということを彼は知っていて、そしてそれを受け入れつつこの祈りをしているのではないかなと思います。そしてこういうふうに祈れるっていうのは、分かっていても取りなせるとかいうのは、イザヤ自身に本当に神様が働いておられて、その祈りを導いておられるんだということを思ったんです。先ほど私たちの祈りもと言いましたけれども、そこには本当に聖霊の働きがあって、私たちの祈りや考え方がこう導かれて変化していくわけです。それは聖霊を、神様を弱めさせているのではなく、生き生きと聖霊が働かれるように 私たちが祈りの中でどこかでこうスイッチが入るという言葉はちょっと変かもしれませんけれども、こう変えられる、ようなシフトがこう変えられるようなところがあるんだろうなと、それを覚えます。この64章は最後まで、主よ、それでもあなたはじっとこらえ黙っていて、私たちをこんなに苦しめるのですか、という言葉で終わって、しまうんですけれども、レジュメの中にもありますが、イエス様、2番の3番ですね、主は、イエス様はその後ですが、やがてこうエルサレムがまたイエス様の、昇天の後にまたこう破壊されて、こっち、イスラエルの民が知らされていくことがありますが、そのことを、分かっていて、祈られた記事が、マタイの福音書に、書かれて、います。そして、今も、主は私たちのために取りなし続けて、くださっているというのが、この、括弧の中にもありますけれども、53章の12節、ロマ書の8章34節、第1ヨハネの2章1節などに、神様が私たちを取りなしてくださっている様子が書かれて、おります。イザヤ書の53章の12節の、後半ですね。彼は多くの人の罪を負い、背いた者たちのために取りなしをすると、予言を、している通りに、イエス様はあなたたちのために取りなしを、してくださって、おります。で、この最後の方に、レジュメにもありますけれども、人々が現状に満足し祈り求めなくても、それを聖書の予言と聖霊の示しによって知ることができる私たちは、イザヤのように主と共に祈り求め、主と共に取りなそう。ここにその言葉が書いてありますけれども、主よ、今のままではこの町、この国、世界の人々は滅びてしまいます。しかし主よ、どうか憐れみ、民をお救いください。悔い改めと信仰の必要を皆が知ることができますようにと祈り続けて、いたいと思います。こういう裁きのお言葉をこう読む中で、私自身は本当に許されたものに対して、本当に神様がどんなに憐れみをかけてくださって私を救ってくださったのかということを改めて感じました。私が信じたからといっても、それは私に何の勇おしもないというか、信じさせていただき、また信じることができたわけですけれども、自分が私が選んだのよみたいなというようなことは一つも言うことができない、本当にもったいない恵みであるということを教えられました。イザヤの予言は今日はちょっと辛いところで終わっていきますけれども、イザヤ書は66章で終わります。あと65、66と読むと、イザヤの予言の本当にまとめがわかります。でもこの後、南ユダも滅びていく、そして回復していくという、その前の予言であることを覚えていただきたいと思います。では、お祈りをいたします。神様、今日も、イザヤ書を通して、イザヤの本当に、あなたの前に、苦しみ、同胞の民を、思いながら苦しみつつ祈る、予言をする、また祈る、そのことを読んでまいりました。イザヤの苦しみをまた自分のものと、することは本当に難しいですけれども、本当にそのように取りなすものとなれますように、どうぞ私たち一人一人も導いてください。この人と感謝して、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アメン。